日本さん、
はい、
あの野球が終わりましてね。
野球終わったね、
うん、まあ収録してるのの前日に終わってるんですけど ね、まあ、日本シリーズが
終わりました。
はい、まあまあ今年はソフトバンク日本一ということで、
広島がなかなか日本一になれないね。
まあね、まあ采配がね、言いたいことはいっぱいあるけど、ちょっとあんまりあのあんまりカープの、
うん、まあね、
いやカープのディスをすると良くないらしいから、
ね、いやそれはそうだよ、
うん、まあまあ、うちはあのソフトバンクを全面的に応援する一家だったので。
ああ、そうか、
はい、パリーガーだから我々は、
うん、パリーガーあんまり聞かない言葉だから、パリーガー、セリーガー、うん、そもそもリーグって何なんだ。
いや、連盟です。
連盟ってことか。
あの、
うん、
パに関係ある話。
パ、あ、パにね、
松井和夫選手が、
おうおう、はいはい、
引退されたじゃないですか。
引退、今年で引
退、ね、今年で引退ですね。
あれ、西武に最後戻ってた。
最後西武に戻って、うんうん、そのまま西武のコーチだそうですけど、じゃあ楽天でやってくれって気持ちもまあある一方で一方で
パリーガー結構文句あるじゃねえかよ、う
ん、あのツイッターにも言ってたんですけど、うんうん、あの松井和夫 の、うん、あの2000本安打花束贈呈度が半端ないぞっていう話を俺はしたい。
よくわからない。2000本安打、まあ2000本ってすごいんだよね。迷宮界って2000本だっけ、
うん、2000本
打つと、まあそこが割と区切りで、あのなんか結構名選手ですよっていう区切りなのね、うん、安打がね、そうそう、うん、でそれに遭遇する確率が高いってこと。
そうなんですよ。だから2000本安打打つと、打った瞬間に塁上とかで記念式典的な感じでこうセレモニーが、セレモニーでもないけど、
花束をこう持ち上げて
2000本みたいなやつをこう渡してなんか握手してみたいな、そのプレゼンターっていう係が必要なんですよ。
あ、それはなんかあの球場のお姉さんとかではないんだ。
そうそう、で伝統的には相手チームも祝福するという手をしたいから、自分のチームだけでこう、
ね、そうか、にゃがにゃがするんじゃなくて、
で向こうのそれなりの2000本だからキャリアがある人、新人とか渡しても誰だお前になっちゃうから誰かしらってなって、
まあね、格のある人になる、うん、あ、なるほどね、
なってくるんですけど、松井和夫は2000本あんだってね、まあ年に2人、1人2人出ればいい方よ、
ね、
うん、
これ以降割と出にくいんじゃないかって言われてるよね。
そうそうそう、
なんか
松井さんはですね、過去2000本安打に、うん、5回花束を贈呈してるんです
。すごいね。
すごいんですこれ。
っていうかすごいね、
うん、
自分も2000本安打打ってる。
持ってるって、もちろん
当然打ってる、
ね、日米通算で打ってる。まずね、稲葉選手、
はいはいはい、
に2012年。
稲葉ってヤクルト。
そうそうそう、
ヤクルト、
最後日ハム、ヤクルトから日ハム、
日ハムの時に2000本安打なのかな。
そうそうそう、もちろん、うん、その時に楽天と対戦してる時だったので、あ、まあ、楽天の今年、その年に入ったんですけど、
渡
して
るんですね。
で次の年、井口ロッテ、
ロッテの井口、
ソフトバンクから、
今監督もやめた、
やめてない、
まだやめてない、
ソフトバンクからロッテ、はいはいはい、でロッテそのまま監督が2013年に打った時も楽天戦、
はい、
でこれなんか身内なんだけど、あの AJ といアンドリュー・ジョーンズっていう、あの優勝した時に楽天にいた選手が、はいはいはい、あの日米通算で2000本になったんですよ。
おー、へ
ー。でそれもまあ、楽天だから当然ね、まあ、それは。
まあ、
でなぜか相手チームからじゃなくて松井が行って、
あ、なるほど、まあ、ちょっと、
まあ、メジャーで一緒にプレーしてたこともあったりもするしっていうことで、
進行があったかもしれないからと、うん、はいはいはい、
そう、そんで、まあ、結構渡すなと思ってチェックしてたんですよ
チェックしてて、まあ、あんま見てる人いないよね、そんなの、誰が花束渡してるかってね、う
んうん、でなんかね、惜しかったのは荒木、中日の荒木が交流戦で2000本達成したんだけど、その時も実は楽天が相手で
楽天がさ、打たれすぎなんじゃないの、
まあ、それもあるけど2000本全部打たれてるわけじゃないもん、そこだけだから、
まあ、そ
でもその時に来るかなと思ったら、その時はね、星野監督だったから、星野さんが行ったのね。
なるほど、中日時代、ね。
なるほど、なるほど、
はいはいはい。
で、ここはすかしたんだけど、見てはいる。
ああ、まあそうだよね。現場を目撃してる、うん。
そして今年、松井和夫選手、はい、引退を表明してましたが、
はいはいはい、今年、専門で誰か行った？
ですね、5月9日に内川選手が。
ああ、そうか、そうか。
それも楽天戦です。あとで9月22日に福浦選手が。ロッテです、ロッテです。はい、今年2人。
すごいね。
すごいでしょ。でおそらくですけど、都合5回2000本安打花束贈呈をやってる。
もうさ、
これ破られなくない？
もう松井はさ、
うん、
これからさ、2000本安打花束贈呈係としてさ、2000本が出そうな試合には必ずスタンバイしてればいいんじゃない
もうね、そういう風になってもいいぐらいのね。
すごいね。
そう、すごい
でしょ。それは破られそうにないね、確かに。
なかなかね。
まず、長く現役を続けなきゃいけないっていうのが一つだよね。でもさ、
そうそうそう、あとまあ、
それなりの
格がない、
そうそう、実力がないと いけないから、実力それなりの実績を残した後に
そうそう
ドドドドドと2000本出会わなきゃいけないってこと
だよね。2000本安打以降も現役をしてなきゃいけないから、そういうことだよね、相当大変なんだよ。
そうギリギリで2000本になってもそれは達成できないってことだ
よ ね、 もうね、うん、そうだからすごいんだよ。だから
なるほど、そうだよね、井口もいないし、内川がちょっとまだ全然バリバリだから、
バリバリでもないけどね、まあ、ちょっと ね、まあ、怪我も次第で、
もう荒木もいないでしょ、うん、今年引退したよね、確か
引退
あれもういないんだ、そこら辺の2000本打った、
阿部がなんか
最近打った人、
阿部もう行っちゃったんだっけ、阿部も行っちゃってる、天国に行かれ、2000本安打天国だよ、迷宮界という名の天国だから、
逝去したみたいな言い方してるんだそうか、そう考えたらずいぶん少ないな、そ
う
そ
う、だからもうしばらくないから、ないね、だから引退しちゃったのかな
もう2000本花束贈呈俺できないな、うん、やりがい感じないな、そうそう、やめようってそんなはずねえだろ、
だから最後の花束を福浦に渡したところで
俺の役割、一番俺の役割は終わった
んだなって思ったのかもしれない。
違うと思う、なんでメジャーで何年もやっててプロでも何年もやってた人が花束渡すのもう終わっちゃったなってやめんだよ、どんな
国ですね、まあ、ね、今後ね、誰がプレゼンターになるかをね、注目しながら2000本安打とか ね、まあ、ね、200本とか300本とか見てると楽しいし、ね、
ちょっと見ときます、花束贈呈ね、
今下打ち出ちゃって
すいませんものすごく出たよね、
ものすごい出ちゃった
これ枕だよね、
枕ですね、
始めましょうか、ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い、
お悩み相談のコーナ
ー。 お悩みって拍手していいもの？
まあ答えるし、まあ、これから明るい未来に向かうんだから、まあ、それはそれでいい。あのね、うん、おこがましい、
おこがましい、
まずね、答えて明るい未来に向かうとかいうのがおこがましい。あ、なるほどね。はい、あの、まあ、僕たちはですね、はい、割と日常的に恒常的に、
はい、
常に、
はい、
お悩みを募集しております。その代わり、
なるほど、
そんなに深刻じゃないやつで、うん、僕たちが扱える程度の
ね、ちょうどいいお悩み、
ちょうどいいお悩みを、常に募集しているんですけど、
ね、重い話とかはもう答えきれないから、ね、
ごめんなさいって
、それはデヴィ夫人とかに任せて、ね、
デヴィ夫人ってそういう役回りなの？そうそう、
デヴィ夫人とか鴻上尚史とか、
ね、ああ、そうそうそうそう、そういうね、ちゃんとした人たちにうまくやるやつ、うまくやる、まあ、そもそもさ、デヴィ夫人とか鴻上さんに言われるんだったら、まあそうかなと思うけどさ、俺らに相談してさ、なんかこうもっともらしいこと言われても、成功した暁が俺らだからさ、どう言えばいいの？
まあ大体ね、こう、あ、相談しなきゃよかったっていう結論になるっていうやつを募集しております。
そうですそういうの募集してて、今回2通来ました。
あ、すごい、そんなに来るんだ。
そう、
素晴らしい。
まあいい、もうどんどん来て、これ来るともう本当にね、あの、僕たちも助かる、
はい、
でそれを今から読み上げて、僕たちが解決、一応ね、お答えしていきたいと思います、
はい、
今ポンって言ったよね。
大丈夫大丈夫、メール
メールが来ただけだから、あれ、収録中はメール取らないで
も
ら
える、いいね、
いける、いくよ、
待ってるよ、はい、
ニオさん、あららさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
僕をもう聞くのが毎日楽しみです、
はい、誰から来てるのそれ、
うん、
今から言うの、今から、
ウルトラ大吟醸と申します、は
あ、
ウルトラ大吟醸さん
です、ね、ありがとうございます。
ラジオネームなのかな、うん、本名なのかな、うん、本日はささやかだけど人には言いにくい悩みがあってメールいたしました、うん、本名とか言うのはあんまり突っ込まないんだね、
うん、まあまあ本名の可能性もあるなと思ってさ、ウルトラさんが聞いてたら失礼だなと思ったら、静かにしとかないとね、最近はいろいろうるさいから、
ささやかな悩み言わせて、うん、はい、その悩みはネーミングセンスがないことです、まあ、ウルトラ大吟醸だから、ね、
いや
これ本名
かもしれない、本名だから、
私は、
うん、お母さんの、ね、ネーミングセンスから遺伝かもしれない、
読ませるよ、
はいは
い、うん、私は同人活動をしており、サークル名や連作のタイトル、はい、本の題名などちょっとしたタイトルを考える機会が何かと多くあります。
もう連作って言った瞬間に短歌の人だということがね、分かってきたね。
連作って言うと大体短歌の人か、
まあまあ短歌用語じゃないですか、自然に使うんだったら、
そうだ、
ね、他のとこでもあるけど、
あるけど、あんまり、そうかそうか、
ね、だって音楽を作ってて作曲でさ、連作もあるよ、
うん、まあ、あんまり、まあ、こういうとこでふわっとは出てこないか、
うん、
まあ、そういった際に、はい、いつもいい案が思い浮かばず、かなり苦戦してしまいます。
なるほど。
今までしこなや お笑い芸人のコンビ名など、はい、いろいろな名前を考えてきたお二人に
古い話だよ、うん、してたよね5年前とか7年前とかにしてる
素敵な名前を考えるコツを教えていただきたいと思います、
うん、
ぜひお知恵をお貸しください。よろしくお願いします、はい、ちなみに、はい、私が僕おもで好きなタイトルは、
はい、
夢の中の僕の拡大する街、
あ、はい、
あと毒の沼を歩く、
ああいいタイトルですね
これが今回の一つ目のウルトラ大吟醸さんからのお悩み、はい、ネーミングセンスがない、
あ、そうですね、夢の中の僕の拡大する街は僕も好きです、まあ、
本当にリアルに膨れていく、
その通りの話、
夢を見るんだよね、
はいはいはい、夢を見るたびにその同じ街に行っていて、ある程度自分もコントロールできるから、今日は行ったことのない路地に入ってみようっていうことができるから、
どんどん広がっていくっていうね、
それ
が夢の中でリアルダンジョンみたいになっていって
る、ね、そうで、あそこ行ってみようと思うと建て替えられてたりするから
夢だから、ね、
あれここのマンションが違うものになってるみたいな、
ね、もう本当に疲れそうな夢だよねそれね、うん、
大変最近新しい街になりましたから
作り変えられた、行く場所を変えたの、
よく出てくる街が
変わった
の、うん、その時にお話ししたやつと違うやつが、
ね、引っ越したんだねきっとね夢の中できっと引っ越したんだと思うよ、う
ん、それね、なんかね、旅してる最中で、
うん、
よく飛行機が出ちゃって置いてかれる
ちょっと待って、それさ、ちょっとなんか別の夢判断ができそうなやつだよね、
できるやつ今その夢によくいるその街に
あ、今飛行機乗り遅れちゃって置いてかれたその街に今いるってこと、
うん、そうそうそう、うん、
もうなんか大変だね、2つの人生を行ったり来たりして、うん、
今晩も行くかも、
今晩も行くかもしれない、うん、今晩も飛行機乗り遅れるかもしれないし、
あ、もう帰れない、あ、めんどくさい、起きようってのが起きてるから夢だけど見るか起きるか、あ、起きるかみたいな、
帰れない街に残るか起きるかどっちかなんだ、うん、選択肢が、
そうそうそう、だからコントロールできるからね、あ、そこでね、
そうかそうか、
この路地行ってみようとか、
そうかそうかじゃねえよ
だから夢なのも分かってるから、
あ、そうかそうか、なるほど、
さて OK、
さて OK、 あと毒の沼を歩くって何
覚えてないね、
分かんないね、まあ、あらら、このこういうタイトルは全部あらら君が考えるんだよね、うん、
毒の沼を歩くの話はしてる、
雨の中を歩く話そこ靴の底が、
あの
俺の靴の底が
毒の沼を歩く話ね、あ、そうだ、ニオさんがそう、俺の靴の穴開いてんのに平気で歩いてんだよね、
そうそう、雨の日に平気じゃないけど、うんうん、あんまり雨の日とかに外に出ないから、うん、靴に穴が開いてることを知らずに雨の日に出たらぐっちゃぐちゃになってグミピーの家に行ったみたいな話だったかな、
そうか、
それが毒の沼を歩くっていう回の名前になったんだね、俺さ、うん、本放送を聞かないっていう非常に欠陥があるからさ、
うん、まあ、
だからこのタイトルも全部あららくんが基本的につけてるんで、
そうですね、
ネーミングが上手なのはあららくんなんだよね基本的に、これどう、ネーミングセンスがない、
あ、でもそういうことのなんかね、うん、依頼もよくいただくぐらい割と
お名前相談、
お名前相談
みたいな、あ、そう、うん、
この間名古屋のお店をさ、居酒屋を開くからって
言
って
さ、さん
安西公文、安西くんっていう友達が安西公文堂っていう飲み屋を開いたんですよ、うんうんうん、名古屋の今池だ、
あ、そうだ、今池
なんだかの方に開いたっていうので、うんうん、だからその公文堂っていうのを、うん、うまく英語化にしてくれっていう謎の
公文堂ってさ、もともとどういう
何か安西君のおじいさんかなんかがやっていた本屋だか文房具屋だかなんだか
の名前
筆屋だかなんか由来のある店があって、安西家の跡取りとして、まあ、その名前を継いでみたいなっていうふうなのがあって、
残していきたいってことか
っていうことらしい、
実際は日本酒と本を、日本酒屋さん、
まあ、お酒居酒屋的な感じ、
ね、
バーというか居酒屋というか、まあ、美味しいものが出るお酒もいっぱいある店、
なるほど、
で本もいっぱいあるから一、
ね、
人で行って仁雄さんの本とかがなんと読めるという、はい、まあ、名古屋にお住まいの皆さんね、行っていただきたいけど、それもなんか
そうだよね、それの英語名、
英語名というか、なんかただこう公文堂って、うん、KOBUNDO だと面白くないから、なんかダジャレっぽく英語にして、もう意味が通じる何かにしていく、英語じゃなくてもいいんだけど、まあ、他の外国語にしても意味が通じるってものを、
あ、海外インバウンド的な対応としてってこと、
うん、いや、まあ、
そこまでじゃない、
まあ、そこまででもないのかもしれないけど、あ、まあ
なるほど。
っていうので、はい、名付けさせていただきました。
なるほど、
ま
あ、なんか
そうですね、 ネーミング系はよく。
それはなんかあんの、こうたそのサークル名や連作のタイトル、本の題名。
まず、うん、あの考えるのは一番それっぽくないものは何だろうから、うん、
なるほど、なるほど、ね、
遠ざかってから、うんうん、あの近いとこから遠くに行くっていうやり方と、うんうん、遠くから近くに戻すっていうやり方と、まあ、2つ考え方はあると思うんだけど、うん、まず遠くに行くみたいなのがあるかな。あと歌集のタイトルで僕、うん、処女のまま始発で帰れっていうのを、うんうんうんうん、はすごい悩んだ。
あれは悩んでたよね。なんかみんなに割とそう、割と聞くよね、そういう自分のタイトルとかは。なんか割とこう周りに聞いて、これどうかな、これどうかなで、まあ、最終的には当然自分で決めるんだけど、うん、なんかいくつか候補があって悩んでたなっていうのはなんとなく覚えてるな。
そうそうそうだ、うん、それでそれも僕は違うのを選ぼうと思ったんだけど、
あ、なるほど、
多分、ね、周り青木麦夫とか、あの山下伊藤さん、イラストレーターの山下伊藤さんとか、その何歌人とか、うんうん、そのイラストレーターとかの人たちが、
こっ
ちの中で、うん、これが一番グッときたけどって言われたから、じゃあ
出
てくる人がいるんならっていう感じで選んだりはしたんだけど、
っていうか逆にそうだな、
うん、
あの第三者を介在させるっていうのはコツかもしれないよね、
まあ、最終的にね。でもそこに見せる段階 そのネタの何通りも出てもさ、全部つまんなかったりするからさ。
まあそうだね、
まあ、つまらない人を考えると
、ね、そうだね、うん、一本上司だとまあ同じようなもんばっかり出てくるってことだから、
うん、
そうか、まず遠くから考える、
まずね、タイトルの体を成していないところから考えていって、なんとなく戻していくっていうのが多分、一番初歩的に考えやすいと思います、
ね、なるほど、
うん、
なるほどね、
うん、だからなんだろうな、
そうだよ、
ね、そうそう、だからペンネームとかも、
うん、
あの人の名前だと名字があって、
うん、
名前があるみたいにしなきゃいけないと思っちゃうから、
うんうん、
あのつまらなくなっちゃうんですよ。
なるほど、
ね、すき焼き焼く太郎とかになるんですよ。
まあまあね、うん、まあまあありがちな感じ、
うん、ね、太郎とかついちゃった
り、太郎とかついちゃ
う、うん、もうだからそうじゃなくていいんですよ、ね、うん、もうペンネームとかカーテンとかでいいの。
ああなるほどなるほど、
うん、なんでっていうか、
うん、そうか、
そう、
ポッと置かれると、
置かれるやつ、
ペンネームとしてポッと置かれるとおっとなるみたいな感じ、
う
ん、
そうそう、好きだからとかね、
うんうん、なるほどね、
なんでカーテンにしたんですかって言ったら好きだからですっていうので、
でも十分だよね、確かにペンネームとかは ね
ペンネームカーテンさんですねって定着してるから、
そうだよな、確かにな、うんうん、なるほど、遠いところか、そ
う
そ
う
そ
う、だからあの、うん、なんだろうな、こうタイトルこうあらなきゃいけないとか、ね、うん、名前はこうあらなきゃいけないをまず、うん、
外す
自分の中のやつを外す、
まず枠を外す、
うん、外す、うん、
あ、そっから考えて、でもまあ距離感みたいなのあるよね、その例えば連作とかだとさ、まあ、全く関係なくてもいいんだよ、うん、いいとは思うけどさ、まあ多少やっぱかするぐらいにはしときたい感じあるじゃない、
はいはい、
なんていうの、
うん、
その内容とタイトルって、うん、なん全く別だとタイトルマシュマロじゃないんだからさ、はいはいはい、みたいな、
うん、あ、そうだ、なんか俺友達の、
うん、
あの歌人の連作、身近な連作のタイトルの相談を、うんうんうんうん、まあ、連作そのものの初めて作るからっていう後輩の子のあのと相談乗ってたことがあって、うんうん、タイトル何にしようって言った時に、うんうん、あのその子がツイッターでいつも面白いつぶやきをしてるから、そのツイッターのつぶやきの中で一番グッとするやつをタイトルにしちゃえって、そのままにしちゃえ
って、そのままツイートをそのままタイトルにしちゃえよ
がグッとくるから、
ああなるほど、
うんうん、
なるほどね、
ってやったらスッとまとまったから、ああこれでいいんじゃないって
言
って
、うん、全然違うとこから持ってくる、
うんうん、
ああなるほど、
ね、でもそれは全然違うところからすると一番いいものは何かって言った時に、
うん、
ネーミングとかって真面目な話してるね、
うん、いいよいいよいいよ、お悩み相談だからね、もともと真面目な話をするコーナーだからね、
そうだったっけ、そうだったっけ、
うん、なるほどな、
うん、そう、なんかそうだね、一番その人がチャーミングだったのがツイートだなと思ったから、
うん、
じゃあ一番チャーミングなのつけちゃえばいいじゃんっていう感じ、
どう言えばいいんだろう、順番が逆なんだね、順番というか考え方の方向が逆というか、
うんうん、そう、枠に入れるんじゃなくて、うんうん、入れたいものがあってそれを枠に
枠に
っていう方が多分、
ね、
綺麗になると、
はあはあ、
でまあ枠は入れなくても大体タイトルになるかな、
なるほど、
やつかな、うん、だからそうね、
今までの話で言うと、うん、
一番魅力的なものを じゃない、 表紙だからね。
そうだよね、まあタイトルは本当表紙だもんね、
うん、
そうか、
うん、
だからそれでもまあもしかしたら参考になってんじゃない、これ。
本
当、遠くから持ってくるっていうのと、一番自分、自分かなんか分かんないけど、まあ、チャーミング、一番いいと。
自分の魅力的なものを。そ
うそう、が出てくるようなものから持ってくるってことだよね。そのフレーズとか、そのタイトルとかにあまりこだわらずってことだよね、
うん、そうそう、だからお店の名前とかもさ、肉がうまかったらさ、肉って店でいいんだよ。
まあそういうことだよ ね
肉うまいとかでいいと思うんだよね。
まあそうだよね、うん、そ凝るなよってこと。
いやだから肉が一番うまいから、そうか、肉うまいにしましたっていいじゃない。
押す、押す、自分の押すところをちゃんと明確にしましょう。
ステーキハウス肉うまいって言ったら行くでしょ。
まあそうだよな、ね、あ、肉うまいんだろうなって思うよね。って
なるしね、何それになってまあいくかなっていう、まあまあ単純にね、
まあ、た端的に言っちゃうとね、
うん、
それこ
の、まあね、タレを押してたらタレうまい。
それさ、逆にさ、タレうまいに行くとここ肉はどうなのかなみたいになっちゃうから、まあそこは塩梅だよ。
塩梅、え、じゃあタレもうまいで、だんだん言い訳になってくるっていう。
本当だよ、それすげえ言い訳がましいよな。
なるほど、ね、もういいんじゃない、でもどこまでやるかはやり放題だけど、まあ、タレも肉もうまいでもいいと思うよ。
そうだよね、うん、別に決まってないんだもん、ね、
そうそう、決まってないんだもん。
なるほどな、ね、
なんとか屋とかなんとか店にしなきゃいけないルールないからね。
そこだよね、そこにとらわれちゃダメってことで、
そうい
う意味でいくと、うん、ウルトラ大吟醸はセーフなんじゃない、随分。
まあ、でもウルトラがご本名だから。ご本名だからね。
そうか、ご本名か。今決めつけたね、ご本名。
うん、
まあね、そういう、あ、ごめん、もう再起動しちゃった。
さっきなんか言って、俺がポンって言った時なんか言ったよな、あんた。
今
あんたさっきなんか言ったよな。
今ずっと俺の目の前のパソコンがさ、勝手に動いてるんだなって思ってたんだよ。そしたらなんかこう、何かを更新して、てれんてれん。しかもこれもうねセブンだから ね、
うん、
ね、まあ、まあまあじゃあ、うん、今までの話でウルトラ大吟醸さんの悩みには大体答えられた、
うん、
答えられてるよね、意外とね、意外とヒントになると思う、
うんうん、あと困ったら相談して。
それを今してんだよ。
いやいやいや、だからもう一回ね、具体的に、具体的なやつが出た時、
ね、あ、そうだね、こういう時、はい、こういう感じなんですけどってあららくんに言ってね、
うん、
その時にあららくんが、あの時のウルトラ大吟醸ですがって言ってくれれば、あららくんが割と相談に乗ってくれるから、
そうそうそう、ね、毒の沼を歩くとか
全然違うとこから持ってくるっていうね。もう一個のお悩みいきます、はい、いきますよ、
はい、
ニオさん、佐々木さん、オニピーさん、天国さん、こんにちは。
お、4人いた、ありがとうございます。素晴らしい。
以前こちら側に
みんながすねるからね、うん、はい、あと順番もすねるから、ニオさん1番にしてるからすごい賢いよ。一番すねない、すねない順番どれかなって思って書いてるから、ヘビーリスン。
まあ確かにそう、うん、以前こちら側に来てくださいの回で連絡をした伊藤さんです。伊藤さんって昔お悩み相談で何の悩みだったかな、忘れた。
恋人がいる。
あ、そうそうそうそうそうそう。
なんか三角関係っぽく
なってた、ね。そうそうそうそう。職場でこうね、うん、ちょっと、
はい、
でいうお悩みを相談してくれた方です、
はいはい。
少し期間は空きましたが、僕は常に相談できる話題がないか生活しています。
なんか生き方が間違って
る。生き方が間違ってる。そうそう、どこも聞いてる人ね、はい、大体生き方が間違えてる。でも、これ相談したいなというネタはあまり見つかりません。はい、僕への貢献度が著しく低いことを反省する毎日。
いや、間違って
た。ではありませんが、もっとたくさんメールをしたいです。さてさて、相談不況の波にも負けず一つ持ってまいりました。じゃじゃじゃじゃーん。これ俺が言ってんじゃねえ、書いてあるんだよね。じゃじゃじゃじゃーん。発表します。今回の悩みはズバリ。
はい、
割と本腰を入れて行っているランニング中に、近所の方から、挨拶をされた時どうすればスピードを落とさず対応できるでしょうか。
つらいね、
マジで。これ共感できるんだ。またできることなら挨拶してほしくないので、
うん、
無視してもらうにはどんな方法があるでしょうかです。僕は現在住んでいるのは実家、その実家というのはおじいちゃん、うん、
はい、
お母さんのお母さんの代からある家で、結構近所付き合いが多くて、
はい、
顔も広いのです。
はい、
例えばおじいちゃんはついこの間からまで自治会長をやっていましたし、おばあちゃんも週に1回陶芸やら編み物やらに出かけていきます。
社交性がね、はい、
あと田舎です、はい、コンビニだけやたら多くて他には何もありません、はい、そのため外に出て人に会うと必ず会釈するような雰囲気はあります。あ、これはわかるね、確かにそうだね、
うん、これはとても絶対会う、
これはとても素晴らしいことだと思うのですが、ことランニングに関してはちょっと足かせにしかなりません、うん、なぜなら会釈のたびにスピードを落とさねばならないからです。ランニング中10分に1人くらい人に会っちゃいます、
うん、
この状況どうにかなりませんか。挨拶されても無視できるような方法、または挨拶されない方法を教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします、うん、
ランニングマシーン、
あ、そんなインドア派そんなインドア派で、しかもお金で解決するパターンそのパターンで来た。
9文字9文字で解決してみたけど、
そのパターンで来て、うん、いいよいいけどね。
いやいやいやいやいや、いやでもね、
分かりますよ、やっぱさ、こう、
うん、
ランニングマシーン、やっぱりこう前に蹴ってで出るっていうことが大事なんだよ、あれは、うん、走るってきっと。
あとね、ランニングマシーンで走り慣れてるとね、道走ると違うから怖い。
あ、そう、あ、そう、何それ、
動かない感じが怖い、ね、
エスカレーターみたいな、
そうそう、なんか動かない感じが怖い
どうだろう、サングラスじゃないのかなって普通に思ったんだけど。
サングラスをかけたらおぼっちゃんだよ、それは。
いや、サングラスをかけてるとさ、どこに目合ってるか分かんないから見えないふりができるじゃない。
え、だから無視されたってなっちゃうでしょ、10分に1回会うんだ。
無視されたってなっちゃうのか。
なっちゃうよ。
あ、じゃあ、なんか背中に僕はランニング中ですって書いて走るのはどうかな声をかけないでくださいっつって。
え、だからそのさ比較的さ閉じた感じのコミュニティでさ、そんなことをしたらさ、
あの人
おかしなことになっちゃうでしょ。
もうね、本当そう、田舎はね、俺とかも本当周りの人にもめちゃくちゃニコニコ挨拶してるからね、うん、家出るたんびに、
うん、僕ね、あの
ある
超おすすめがある、
マジでマジで、
うん、あのね、うん、LSD ってご存知ですか。
LSD？
あ、薬っぽいでしょ薬っぽいんですけど、まあ、マラソンランナーの間では有名なロングスローディスタンスの略なんですけど、
へ、
あのジョギングをするときに大変効果的だと言われている、
はいはいはい、
え、
長く、
うん、遅く、ね、ストライドを短くしてゆっくりで距離を走るっていう、うん、
はあ、あの競歩みたいなことを言ってみれば、
あの、ね、
ま
あ、
競歩まではいかない
けど、まあ、なんかね、歩くのにも負けるぐらいな感じの、
いや、そんなゆっくりなんだ、
うん、あの、
なるほど、
感じでね、結構走ると
に、でも
その仮長く走るとマラソンとかは割と効果があるという、
なるほど、
走法があるんですね。
なるほど、それにしよう、
うん、いや、そうすると
それだと歩くよりも遅いぐらいだから挨拶も別にその、うん、なんていうの、
うん、
気にならないと。
そう、あのね、だからキロ6分のペースとかだから、
キロ6分、全然わかんない。え、待ってよ、歩くと
キロ6分、いや、もうちょっと遅いかな、
歩くと1時間4分、
キロ10分ぐらい、
キロ10分、
うん、
キロ10分って歩くとどれぐらいだっけ。
時速6キロだね、だから歩くと時速
4キロ、
歩くのが
1.5
ちょっと
早い、5倍ぐらいってことか
ぐらい。
なるほど、うん、あ、それであればそんなにこうスピードが落ちるからどうとかは考えなくてもいいってことね、はい、
あの、そうすると、うん、そう、呼吸もそんなにハハしない、だから会話もしやすいの。
あ、
どうもって
感じ。あ、なるほどなるほど、
うん、
なるほどね、
うん、あの、辛いのは早足の人に抜かされていくことだけどまあ、まあ、
それは僕が今 LSD をやっていますよと、
LSD をやっていますよ問題があるんだけどうんね、小さなコミュニティで LSD をやってる人になっちゃうとすごくダメなんだけど、まあまあ LSD という言葉はまあね、まあまあググってくれればその通り
なんだけど、
まあね、言わない気で、まあね、こういう、あの、健康にいい走り方があるんですよっていう。
あ、それいいじゃない。
はい、
ね、うん、山だって山の、俺時々山登るんだけどさ、
うん、
山登る時ってみんな挨拶するよ。
あ、しますね、
うん、なんかわかんないけど、こんに
ちはみたいな、
こんにちはっつって、
うん、
まあ、ああいうことでしょ、言ってみれば。ゆっくりだし、
うん、
まあ、呼吸も荒れないし、
うん、
まあまあ、こうね、そうするとこう、うん、コミュニティ内でも円滑になるじゃん。あそこの息子さんはちゃんと挨拶もして、
そうですね、
的な、
そう、走りながら
の、ね、走りながらでもちゃんと会釈してくれていい子だよねっつって、
うん、
LSD やってっつって、
そうそうそう、あとねジョギングしてるっていう格好になるって割と大事で、
ああなるほど、ね、
普段着でただそのスピードで走ってると、
そうかそうか、
なんか、
なんか急いで無視されたみたいになっちゃうけど、
うん、
もう
あの
めっちゃ走る人です。めっちゃ
マラソンみたいな格好を、僕もこの LSD でこうやってたところあったんだけど、あの長い距離走る練習の時に普通になんかね下手に見えるのね。LSD をやってるとも
さっ走るのが下手
としたトレーナーとかやってると、
あ、なるほどなるほど、うん、なんか力のない人に見えるってことか。
そうそう、
そりゃそうだ ね、ゆっくり
わざとやる気がない人に見える。
なるほど。
からなんか
何やってんだあの人、うん、でそこはバチッと決めなきゃいけないと。
そうそう、あえてそこ
走ってる人ですと、うんうん、これ僕わざとやってるんですと。そ
うそうそう、ザ・マラソンランナーみたいな格好して。
あ、なるほど。
だそうなってくると確かにサングラスは生きるよね。
ああ、そうかそうか、そういうこと
そういう意味ですよね。でも挨拶は
コスプレじゃんもうそれ。
でもLSD は本当に、
あ、なるほどね、
歩く人に抜かれるからね。
そうか、うん、そうすると何なの、なんかこう肺活量なんていうの、
なんか
持久
持久力が上がったりとかして、なんか効果がある。
なるほど、
うん、まあ、ただし2時間ぐらいやんないといけないんだけど。
そういうことか、時間の時間。
まあでもさ、それはさ自分次第。
さあ、まあそういうことだよ ね。走るにしてもそうだもんね。そうそう、
とにかく一周して
距離も速さも走るにしても自分次第。
そうそう、まあ別に短くても別に、まあ LSD をやってる体にしとけばいいから。
お散歩じゃん。
うん、まあでも本当に有名なトレーニング方法で、
これいいじゃん、
はい、
それを一回やってみて、やってみてっていうか、これなら挨拶されても気にならないんだから解決だよね。
解決
だよ。あとは LSD が体にあるか合うかどうかだよね。
だからそういう言い方は、だから言い方だよ。
LSD に気分が悪くならないかどうか、ちゃんとハイになれるかどうか。
そうそうそうね。やばいな。 なんかさ LSD を紹介している。
いやいや普通じゃん、ね、LSD を紹介してますよ。紹介してるんでしょ。
そんなさ沖縄の公園に ね、あの湖行って大喜びしてるようなさ子供じゃないんだからさ、そんな LSD 連呼しなくてもよくない。
そうね、
ね、
そうね、うん、まあでもまあそういうことですよ、ゆっくり、うん、そういう、奏法もある。
そういう奏法でやるっていう、うん、
それをちょっと一回試してみたらどうですかっていう。なんかちょっと役に立つこと言っちゃったね今回ね。
今日は役に立ってない。本当？
わかんない。次からもう多分お悩みが来なくなるボタンかも、
ね。
でもまあまあそんな感じ。
まあお悩み相談、そうですか。お悩みを募集してるんですね。
募集してます。
はい。
メール
ですか。
メールアドレスは、はい、
bokuomo@gmail.com にお願いいたします。bokuomo@gmail.com僕をも @gmail.com に、僕らが答えられる程度のお悩みを募集しています。この2通はちょうどよかったね。
ちょうどよかったね。すごくよかった、うん、
すごくよかった。でも
なんでちょっと上からなのかがおこがましいけども、嬉しい。
みんな共同で作ってる番組だから、ね、その加減が
全員が作り手っていう、ね、
そう加減がね、あうんの呼吸で
素晴らしかった
。リスナーがいない感じで、ね、もうそうなってくるとね。
みんなが発信者、
みんなが発信者、
ありがとうございました。